西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトスさんです。トスさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日も産婦人科クリニックさくら院長の桜井明宏先生にインタビューした内容をご紹介していきます。本日のテーマは妊活とウィメンズヘルスについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、先週に引き続いてなんですが、ズームを使ってインタビューさせていただいたんですよね。
はい、はい、そうなんです。で、今週はですね、この先生のクリニックの2つ柱があってですね、妊活とですね、あとウィメンズヘルス、
はい、
これをお話を伺いました。
はい、産婦人科クリニックさくら院長桜井明宏先生のインタビューです。
ご質問の前に先生ご自身の紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、平成6年にただいまラグビー日本代表の福岡堅樹さんが合格したと話題になっておりますけど、順天堂大学を卒業しております。そこで産婦人科の講座に入りまして、不妊治療や内視鏡の手術を専門にしておりました。また受精現象の研究で当時世界屈指の東京女子医科大学に国内留学をいたしまして、受精現象の研究に携わっておりました。でクリニックは平成19年、横浜市青葉区多摩プラザ駅近くに産婦人科クリニックさくらを開業をしまして、それ以来生殖医療と、ウィメンズヘルスケアを日本柱に診察を行っております。
ありがとうございます。今日はこのウィメンズヘルスの話なんですけども、先生その前に一つ私ちょっと前から聞きたかったんですけども、先生 2年ほど前にドラマの監修をされてたような気がするんですけども、
はい、
深田恭子さんと、
はいはい、
やっぱ先生出てましたよね。
私は出てないですけど、ね、私は医療監修です、はい、ちょうど2年前です、ね、2年前のこのシーズンです。
隣の芝は青く見えるんでした
ね。隣のね、家族は青く見える。
あ、家族そうだそうだ、
はい、
そう、毎週先生の名前が監修で名前が出てきてたので、
あれはですね、初めて採卵をしたり配食をしたりするシーンをおそらく映像というか映画なりドラマで撮っただろうと、スタッフ一同自負している。なかなかその体外受精とか不妊治療自体ドラマとかにね、なくはなかったですけれども、多くはなかったですよね。映画になったりとかはなかったんですけど、まさに深田恭子さんが採卵をされたり配食をされたりだとかというシーンを描いたのは、おそらく世界で初めてだろうと当時撮影現場では盛り上がってたんですけど。
そうなんですね、
はい、
あ、こういう風にやってるんだなっていうのをちょっと勉強したさせてもらってました。
そうです、
はいはい、ではまずご質問いきます。ウィメンズヘルスとはまず何なんでしょうか。先生よろしくお願いいたします。
産婦人科で我々がその専門としてですね、産婦人科医全ての産婦人科医が全ての産婦人科の内容を扱うわけではないです。特に専門としては、一番馴染みがあるではないかと思うのは、分娩出産を取り扱う、周産期という専門があります。あと婦人科の場合は子宮がんとか卵巣がん、こういったような悪性腫瘍ですね、がんを扱うグループがあります。また私も所属しておりましたのはその不妊治療、これに取り組むグループ、主にこの3つの専門分野があるんですけれども、
はい、
ウィメンズヘルスケアはその他の一般の婦人科診療という位置づけでした。例えば子宮頸がんの検診をしたり、女性の皆さんのお悩みであるその織物のトラブルであるとか、例えばピルの処方であるとか、STI 性感染症をね、 STI と言いますけれども、この検査と治療とか、 まあまあ、上げたらもうキリがなく多岐にわたりますけれども、まあ、多くの女性の皆さんはこのウィメンズヘルスケアっていうのを、まあ、受けることが多いんではないかなというふうに思っています。で、より、まあ、その女性の患者さん皆さんのためにとですね、このウィメンズヘルスケアはよく研究されておりまして、新しい治療方法がどんどん取り入れられている分野です。ですので、現在では先にお話しした3つの専門分野のその他の診療というのではなくて、まあ、一つの新しい専門分野というふうに捉えられてきております。
そうなんですね。じゃあ、この一般診療、どのような症状で悩んでおられる方が多いというか、どんな感じなんでしょうか。
まあ、これも統計を取ったわけではないので、どの順番かは分からないんですけど、まあ、ざっくりとですね、やっぱりよくあるのは、まあ、女性の陰部のかゆみとかですね、織物のトラブル、これはすごく多いです。それから、まあ、下腹が痛いのは、まあ、婦人科の臓器じゃないかって、まあ、女性の皆さん直感的に感じるわけですけれども、その他、その痛み以外には、生理が不順であるとかですね、不正出血であるとか、まあ、そういうものはないんだけど、月経痛、生理痛が強かったり、現在非常に増えてきているのは、PMS、月経前症候群、これは生理前のイライラであるとか、体調不良を、こういうものを自覚されるような病気ですね。まあ、その他、ピルの相談、緊急避妊、旅行行くので月経の日程をずらしたい月経調整、妊娠前に行っておく風疹などのワクチンの接種などなどとですね、非常に婦人科医が、ウィメンズヘルスケアで取り扱う内容は多岐にわたっております。
もう多岐ですね。本当に多いですね。
いや、もう本当言うと、もっと言うと、小児の陰部のトラブルとかもありますね。
ああ、そうなんですね。はい、
それからもう、ここに挙げなかったですけど、更年期障害とかですね。
なるほど。
更年期障害は非常に大きなテーマですよ。それから、まあ、あまり表現は良くないんですけれども、更年期を過ぎた老年期の女性の婦人科トラブルですね。まあ、子宮が下がってくる臓器脱とかですね。はい。織物のトラブルもそういう方たち、まあ、少なくはないんですよ。ということで、本当に赤ちゃんからおばあちゃままで。
すごい滝ですね。なるほど。若い方からお年寄りの方まで含めて、まあ、産婦人科医として見てらっしゃるということなんですね。あと先生、ホームページにあった統合不妊治療について、はい、教えていただけますか。
まあ、私どもが統合不妊治療と歌ってるわけではなくてですね、まあ、ホームページの業者さんが実は作って勝手にホームページに表記してるんで、まあ、悪い言葉ではないなと思って あえて否定はしてないんですけれども、はい、まあ、例えばですね、皆さん馴染み深いのは鍼灸であるとか漢方治療とかですね、あとは我々のところは理学療法とか、まあ、栄養指導の治療を行ったり、あとはピラティス、アロマトリートメント、こういったものなどをかつては取り入れてですね、患者さんの体質改善を図りつつ、まあ、不妊治療を行っていくというのが、まあ、目的だったんですけども、まあ、ちょっといろいろな事情がありまして、現在では、理学療法と栄養療法のみを継続して行っています。で、理学療法っていうのは、まあ、日本の患者さん皆さんにとってみると、まあ、どちらかというと、リハビリテーションの先生という
ような、ね。そうですね。私もちょっとそう思いましたね。
ですよね。まあ、これ脳卒中であるとか、まあ、交通事故、あとはスポーツ選手が、怪我した後のリハビリ、こういうのに活躍されているんですけれども、まあ、海外ではですね、このウィメンズヘルスケアに携わっている理学療法士さんは非常に多いんですね。だから、そうなんです。我々のところで行っている理学療法も基本的には自費診療なんですね。
そういう理由もあるんですね。
はい。となると、まあ、裾野が広がらないんですが、まあ、我々のところで活躍してくれている理学療法士はもう海外で研修をして、このウィメンズヘルスケアにいかに役立つかというようなことを研鑽しておりますので、まあ、不妊患者さんでもですね、まあ、例えば、採卵する前に行う HMG なんて強い排卵用発剤使いますけど、こういうものがなかなか効きにくくて、卵胞ができない方がいるんですけども、こういう方が理学療法を始めたらできるようになったりとかですね、それこそ、良好胚が得られないので、なかなか胚食にたどり着かない。というようなことが、方が理学療法を始めたところ、こう、良好胚が得られるようになったりとかですね。一番最たる効果があった方たちは3人ぐらいいたんですけれども、一回も胚食できないんです。毎回、卵が悪くて、採卵だけしては、また次の採卵に向けて準備という
か、
はい、そういうのを繰り返している方がいたんですけれども、もう本当に他にやることがないなということで、理学療法をやってみようかということで、やったら、その3人の方はね、自然妊娠で帰ってきたんですよ。いや、本当にびっくり。もう、高度生殖医療いらないんじゃないかと。
それは衝撃ですね。
はい。いずれもね、真面目な患者さんで、 3人のうち2人は看護師さんだったのかなと思うんです。医療関係の方だったんで非常に理解をされてて、理学療法が効果があるんだということをよく分かってた方たちで、でもやっぱり自然妊娠した時はご本人たちも妊娠判定見ながら嘘ですよねっていうそういう感じになりましたけども、でも
信じられませんよね。
いや本当そうなんですよ。
それはすごい。ちょっと日本でもね保険適用になればいいなってすごくちょっと聞いてて、
ね、
思いました。
引き続き産婦人科クリニックさくら院長桜井明宏先生にインタビューした模様をお届けいたします。
では生殖医療について、まあ、これはもうね何度もねいろいろ話をしてなれるかもしれませんけども、先生の方から、よろしくお願いします。
不妊治療といってもですね、広くはブライダルチェック、またはそれ以前のウィメンズヘルスケアから始まっているといえます。どういうことかというとですね、将来妊娠をするため、婦人科検診を通じて婦人科疾患のチェックと対策、例えば月経痛に対して低用量ピルを使うということも同じ意味があります。あるいはクラミジアなどの STI 性感染症の予防と、その予防の啓発ですよね、こういったようなことも将来的な妊娠のために行っていることというふうに言えるのではないでしょうか。またブライダルチェックでは風疹、はしかと言われますがマシンですね、それからおたふく風邪のムンプス、水疱瘡の水痘、こういったものの抗体検査と必要な場合にはワクチン接種も行っています。このように、我々はタイミング指導から高度生殖医療まで、幅広くニーズに応えられるようにしております。
生殖医療だけでも忙しいのに一般のところから幅広くいろんな患者さんも見てらっしゃるから、私すごくいいなって思うのはやっぱり生殖医療だけ見てるとそこだけにこうフォーカスしがちになってしまうけども、きっとこの生殖医療の問題ってその一般のところから来てるわけだから、そこを分からないとこうねもう対応できないんじゃないかなって思うところも先生のところだと幅広く見れるのですごい安心感があって聞いています。
ありがとうございます。
先生、妊娠前の準備としてどのような検査を進めていますか？もしくは不妊スクリーニング検査とはどのような検査でしょうか、なんですけども、このあたりどうでしょうか？
はい、先ほど申し上げた生殖医療であるとかウィメンズヘルスケアと非常に被っている内容なんですけれども、妊娠前は特にですね、風疹などの抗体検査と、必要に応じたワクチン接種、あとは比較的忘れられているのが子宮がん検診を受けてない方とかですね、クラミジアなどの STI のチェックです、ね、それから甲状腺や糖尿病といった若い女性でもよくある病気、特にこれが妊娠中に悪影響を及ぼしますので、こういうようなことを行うこともあります。また月経不順がある場合には、ホルモンの異常があるのではないかということで検査を行ったり、あとは基礎体温をチェックして、実際にこの方がちゃんと排卵できているのかどうかですね、このままだとちょっと妊娠 しないとかしにくいのではないかという場合にはもう排卵誘発剤を試したりとかして、妊娠ができる体づくりというのを目指しています。
不妊スクリーニング検査も、実際に実施されてますか、先生のところ？
そうですね、不妊スクリーニング検査、不妊検査と呼ばれますけれども、大きなものは卵管通水検査と精液検査です。卵管通水検査はよく卵管造影検査を行っている施設も多いと思います。当院では生理食塩水を卵管に通す、まさに通水検査を行っています。でこの通水検査、卵管が詰まっているとかどうかを見る検査ではあるんですけれども、卵管が通っててもですね、この通水検査の後やはり妊娠率が高くなりますので、赤ちゃん欲しいなと思った時には早めにこの検査をやることをお勧めしています。また同時に精液検査もですね、なかなか男性が取り組むのをためらう場合が少なくはないんですけれども、一番悪いのは、無精子症という病気があります。これは精液の中に精子が全く見られない状態ですので、卵管が詰まっている方、あるいは精子がいない方、こういう方たちは通常の性交渉を持ってもですね、妊娠できないので、この2つの検査はなるべく早めに受けることをお勧めしていますね。その他のスクリーニング検査としては排卵期、それから受精卵の着床期のホルモン検査で、最近ではビタミン D であるとかフェリチンといったようなですね、鉄の不足がないかということを見るんですけれども、こういった栄養学的な検査も多くなっていると思います。
ありがとうございます。先生のところ、これ最後の私質問なんですけども、ホームページ見ると桜相談室、とても柔らかい可愛い名前でやってらっしゃいますよね。これどういったものなんですか？
もともとはですね、診察室で我々医師からの説明であるとか、我々医師に対して質問をするものだとは思うんですけれども、診察に避ける時間というのは あまり長くはありません。それから患者さんもやっぱり医師に対しての質問というと、こんなこと聞いていいんだろうかとかですね、やっぱりためらう場合が少なくはないのではないかと思います。まあ、こういう時に看護師であるとかですね、まあ、他の職種のものであると年齢も近かったり同性であったりとかして、まあ、比較的そのフランクに話せることが多いようです。まあ、こういうようなことも考えて、皆さんが悩んでいたり困っていたりしていること、こういうのをまあ誰か他の人にも共有してもらいたいなとか、まあ、他にはまあちょっと具体的ですけど治療に困っちゃってるとかいうようなことだと、まあ、様々な相談事があると思うんです。まあ、診察室では話しにくいこういったことでもまあ時間を取ってですね、お話を伺ってアドバイスさせていただいているのがこのサービスです。で、アンケートを取らせていただくと、利用していただいた方、ほとんどの方が、まあ、利用してよかったとか、また利用したいって言ってくださって、また何かあった時にはリピートして、相談ということに乗っている、こんな相談室です。
いいですね、先生。これはすごくいいと思います。私たちもたまにですね、患者様からこう問い合わせ、会社の方にもらう時があるんです。全然私たちの検査の話も質問としてあるんですけども、その質問のついでで、私たちの検査関係ないことも聞かれたりするんです。
そうですよね。
特に、いや、先生聞いてくださいって言うと、ちょっと先生聞きづらくてって言われたりするので、このサービスすごく、患者さんのにとってとても嬉しい、サービスだなと思います。これは、先生、無償ですか？
ね、500円ぐらいですね。
あ、安い。
はい。最初は無償だったんですけれども、30分500円です。
安いですね。
本当は無償でいいんですけれども、ただだと、長く、どうでもいいことがどんどんどんどん出てくる方がいるんですね。やっぱり30分経って、もう500円課金されそうになると、ここで打ち切るんですよね。だから、キリがないので、お友達との会話ではないので、キリがないので、うん、まあ、それでわずかながらでワンコインでやらせ
ます。ああ、ワンコイン。いいですね。ありがとうございます。では、先生、最後に、リスナーの皆様へ一言お願いいたします。
はい。一日も早く赤ちゃんのですね、その手に、まあ、抱きたい。こういう思いはまあ同じだと思うんですけれども、まあ、婦人科の門を叩くのは非常に勇気がいることかもしれないです。まあ、実際に受診してどのような検査をされるんだろうかとか、まあ、どのような治療をされるんだろうか。まあ、こういうようなことはですね、皆さんのご希望もですね、担当する医師に伝えて、まあ、皆さんの考えを共有してもらった方が私はいいと思っています。それから結婚をしたり、妊娠を考えたりする、それよりもっと前から、まあ、何よりも婦人科のかかりつけ医を持つことが大変重要だと思っています。でこのかかりつけ医はですね、妊娠や出産が終わった後でも、まあ、その後も婦人科の病気や検診、まあ、こういったもののチェックをしてくださる、そんな存在です。まあ、婦人科医は皆さんの味方ですので、どうか遠慮せず悩んだり困ったりしていることを一緒に解決していきたいと思っています。
未来の赤ちゃんのために、子宮内膜の環境を整える、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さて、お時間となりました。今日は産婦人科クリニックさくら院長、桜井明宏先生にお話を伺い、アイジェノミクスジャパンのトシさんと一緒にお届けしてまいりました。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。